クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第8回が始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ですね、この才能の話も結構佳境を迎えていまして、
はい、
才能方程式を使ってみるというお話でしたね。で、まあ、その一環として私のうまくいかなかったエピソードというのをお話しさせていただきました。
はい、そうですよね。うまくいかなかったエピソードとか、多少はうまくいったんだけど何かどっかに違和感があったなみたいなことを体験していただけると、
はい、
そこにやっぱ見直しポイントが全部隠れているので、
そうですね、
実際にやっぱやってみていただきたいなというふうに思うんですよね。
はいはいはい。
なのでちょっとここで実際にリスナーの皆さんも実行に移してみた中で、なんでこの私生活の中とか仕事の中で違和感が発生するんだろうっていうところを、うん、それを全部言語化していきたいなというふうに今回のエピソードで思っています。
はい。
ということで3つの見直しポイントっていう観点で、
はい、
その見直しの仕方についてお伝えできればというふうに思ってるんですけども、
そうですね、はい、
あの全体像でお伝えしたことでもあるんですけど、まあ、一つ目が欲求と行動が一致してるかどうかっていう観点ですね。
はいはい。
つまりやりたいことに対してちゃんと行動できてますかっていう観点。
うんうん。
で、二つ目が行動に期待する結果と実際の結果が一致していますか。
はい。
つまりは期待通りの結果がちゃんと得られてるかどうかってことなんですよね。
うん。
で、三つ目が適切な評価を得ていますかっていう、評価の有無ですね。あるなしっていうところもありますし、評価が良い悪いっていう観点もあるんですけれども、
うんうん、
まあどういうふうに評価されてて、そしてそこで良い評価を受けている場所っていうのは比較的発動条件がすごい整っている場所でもあるので、
はい、
まあ、そこも見直しポイントとして見てもらえたらなっていうふうに思っています。
そうですね、はい。
そしたら一つ目の欲求と行動の一致っていう観点なんですけど、
はい、
ここに対しても問いがありまして、
ええ、
この問いに全てイエスって言い切れなかった場合は、
はい、
そこが見直しポイントになるんですけれども、
うんうん、
あの野村さんが前回のエピソードで話していただいたところにちょっと当てはめながら聞いていただけたらと思います、
はい、そうですね、はい、で前回お話しさせていただいたのが、私がその会社員時代ですね、なんでニュースピックス所属時代にあの音声事業っていうのを社内の新規事業としてやろうとしていた。ただそれっていうのが、まあ、2年ぐらい取り組んだんですけどうまくいかなかったっていう事例でしたね。
はい、そういうことですよね。
はい、
で1個目の問いがですね、
はい、
目標や、やりたいことが明確にありますかっていう問いですね。
はいはいはい。
野村さんの場合だと、まあ、明確にポッドキャストをやりたいっていう目標はあったってことですよね。
そうですね、はい、まあ、それはあの音声コンテンツを、まあ、事業化したいっていうような、まあ、目標だと思いますけどね、はい、
そういうことですよね、
ええ、
でこれ例えばなかった場合はじゃあないっていう風になると思うので明確にしましょうということなんですけど、
うん、
2つ目がですね、その目標に向かってきちんと行動できてますかっていう、
はい、
これも野村さんは結構イエスかもしれませんね。
そうですね、増してたと思いますね、はい、
で今度行動と言動が一致していますかっていうことなんですが、
はいはいはい、
これをやると決めたらちゃんとやれてますかっていう、
多分このあたりから、
はい、
若干少し怪しくなってきてるのがあって、その行動と言動が一致してるっていうので言うと、
はい、
現実問題私に何が起きたかっていうと、音声コンテンツをしっかりとこう立ち上げ切りたいという思いだったり、それに対してアクションは取りつつも、やっぱり実際の業務においてその音声コンテンツに占める割合っていうのがどんどん減っていた感覚はあったんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。で、それはなぜかっていうと、前回お話ししたように、もともとその自分の給料の出所は編集部のデスクっていう役割で、
はい、
まあ、要はその記事を編集することが期待されていたわけなんですよね、
はい、
でそうすると、まあ、編集部もやっぱりこう繁忙期っていうのがあって、
はい、
そうするともうそのもともとはじゃあ2割ぐらいその音声に使おうかなと思っていても、
うん、
ほぼなんか 9.5 割記事ですみたいな時期っていうのもどうしてもあるんですよね。
あ、
だからそこでやりますとかこれ立ち上げたいですって言ってる割にどうしても主の業務、まあ、主の業務っていうのもあれですけど、あのそっちの方にこうリソースが傾いていったっていうのはありました。
ああ、いい事例ですね、ありがとうございます、
はい、
なんかそうなってくるとモチベーションがやっぱりちょっとずつ落ちてきてしまいますよね、全体的な仕事の。
そうですね、フラストレーションですね、どっちかっていうと。
ああ、フラストレーションですね。
編集部の仕事自体もあの決してつまらない仕事じゃないというか、はい、むしろ楽しい部類の仕事なんですけど、
はい、
やっぱりこの音声をやります、やりたいですって言ってただやりきれていない自分っていうところにフラストレーションが溜まっていくって感じですかね、
うん、あ、そういうことなんですね、
はい。
あ、でも野村さんはちょっとフラストレーションという言葉を使っていただいたと思うんですけど、
はい、
比較的なんか一つも面白い仕事ができてないっていう状態の方もいらっしゃると思うんですよ。で、この時って多分欲求とうまく接続できてないっていうことだったりとかすると思うので、うん、まあ、そもそも自分の欲求とやりたいことってあのステップで解像度高く見つけていったじゃないですか、
はい、
これが今の仕事に当てはまってないなっていうことのケースがそういうケース、
うん、
で野村さんの場合だったらできてるんだけども、さらにもう一個新しいやりたいことがあって、
はい、
それができてないっていうフラストレーションがあったってことなんですよね。
そうですね、はい、確かにそうですね。
ありがとうございます。で、4つ目の質問が似てるんですけど、まあ、やりたいことと実際にやっていることが一致しているかっていうことですね、
はい、
まあ、ほとんど一緒ですけど、うん、ちゃんとやれてないっていう風になってるとフラストレーションがたまるってことですよね。
そうですね、はい、なんで私の場合はちょっと多分その一致していなかった部分があったってことでしょうね。
はい、で、次の質問も似てるんですけど、ちょっと言葉をあえてこれ変えてる意図がありまして、あの人によってやっぱ刺さる言葉が違うので思い出しやすい質問っていうのがあると思うんですけど、
うんうんうん、
目標ややりたいことを意識しそれに向かう行動をとっているかっていう、
はい、
やりたいことをやれているかっていうことに近いんですが、多少なりとも常に意識をちゃんと持ちながらそれに向かっている行動が取れてるかどうかっていう観点ですね、
うんうんうん、おそらくなんですけど私の場合は、まあ、常に意識していたからこそできていない自分に日々フラストレーションを感じていたっていうところですかね。
あ、そういうことですよね。
はい、頭の片隅に常にあったから、
はい、
あれやんなきゃなとかあれやりたいのになと思いながら原稿を書いてたみたいなことがありましたね。
じゃあそこに向かう行動が取れてなかったってことですよね。
そうです、そうです、はい、
ありがとうございます。まあ、今結構ほとんど似たような質問をさせてもらったんですけど、
はい、
全部パッてイエスって言えないってことは何かの言葉になんか反応はしていたりとか、
はい、
そこから降ってきたイメージの中になんか違和感が多分イメージが出てくると思うんですよね。で、野村さんの場合だったら自分がめちゃくちゃやりたい音声コンテンツの事業が時間が割けないってことに結構フラストレーションが溜まってたので、
はい、
シンプルにそこをどうやったら改善できるのかっていうのが考えるのが見直しポイントになります。
そうですね、はい、あのやっぱ私は行動と言動っていうところに結構ピンときまして。
ああ、そうなんですね。
もう何度もその上司にもその周りの人間にも音声コンテンツが来るんですよとか、音声コンテンツやりたいんですよ、今やってるんですよっていう話を、まあ、していたわけなんですね、会社員時代。
はい、
でも実際問題その自分の時間の使い方っていうのは本当にもう9割5分ぐらい記事みたいな時期もあって、
うん、はい、
でそうするとあれ野村さんなんか音声やるって言ってたのに全然新しいもの出てこないなみたいな風に思われていたこともあったと思うんですよね。
はいはい、
でやっぱりそこっていうのは結構自分としてはフラストレーションだったっていうのはありますね。
あ、
なんか一致してないなと思って。
確かになんか一致してないと結構不安になるしフラストレーションにもなるし、
はい、
このままでいいんだろうかっていうやっぱ問いが生まれますよね。
生まれます、本当そうなんですよ、うん、
ありがとうございます。いい事例として今回の一つ目ですね、見直しポイントが見えたかなっていうふうに思います。二つ目の見直しポイントは、行動に期待する結果と実際の結果の一致がされてますかってことなんですけど、まあ、つまりは期待通りの結果が得られてるかどうかということですが、
はい、
でこれも問いがあるので全部に対してちょっとイエスパッて言えるかどうか聞いてみてください。
はい、
で一つ目、実際の結果が自分の目標ややりたかったことと合致しているかどうか。
はい、
ちょっと分かりづらいんですけど、実際結果がですね、
はい、
やりたかったことと一致したのかどうかですね。
まあ、そうですね、あの一致しなかったですね。だからこれに関しては
そうですよね、一致しなかったんですよね、は
い、そうですね。
でなぜ一致しなかったのかっていうのは前回解説していただいた通り、はい、まあ、会社が求めているゴールと、はい、今回のやりたかったことっていうところが満たせないものだったんですよね。
そうですね、だからまあおそらくそのもうちょっとビジネス的な話をすると、
はい、
当時のそのニュースピックス、まあ、今でもそうですけど、最初は記事を配信するメディアとして始まって、でその後その動画を頑張って配信し始めたんですよ。
はい、
で動画っていうのはやっぱその動画を立ち上げたメンバーが非常に熱意を持って立ち上げて、で今はもうその記事と並ぶもう主要なコンテンツになってるわけなんですよね。
うんうん、
でそのまあ第三の柱としてあの音声ができたらすごいいいなと思っていて、
はい、
で結構その私としてはそういう像を思い描いていたんですよ。でまあその音声事業を立ち上げて、でまあその責任者に私がなるみたいな感じの像を思い描いていたんですけど、
はい、
まあ、やっぱりその現実の壁にぶつかって、
うん、
あのそもそも自分のそのリソースっていうのをそこに投入できないみたいな話とか、
はい、
片手間っていうのも失礼ですけど、その限られたリソースでやっていくんだけど、それは事業にインパクトをもたらすほどの収益を上げれてないみたいな現実の壁にぶつかったっていう感じなんですよね。うん、
なるほど。まあその結果ちゃんとやりたかったことができなかったというか、結果として出てこなかったってことなんですよね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。 で、二つ目の質問が、これもほとんど一緒の言葉なんですけど、実際の結果が自分の期待していた状況と合ってるかどうか、
はいはい、
結果がやりたかったことに一致してるかというよりも、自分の期待した状況とかにこう合致してるかどうかってことなんですけど、
はいはい、
こういう状況になったらいいなみたいな漠然ともしたものがあったと思うんですよね。
はい、
まあ、例えば野村さんだったら、その音声コンテンツのやりたいってことは明確に決まってて、
はい、
音声事業としての責任者になれたらいいなみたいなものが、多分状況みたいなものが多分漠然とあったと思うんですけれども、
そうですね、はい、
まあ、それに合致してたかどうかっていうと、そうでもなかったってことですよね。
そうですね、まあ、すごく正確に言うと2つこういう状況になったらいいなっていうのがあって、
はい、
まあ、1つは先ほど申し上げた事業としてそれが立ち上がって、まあ、自分がその責任者になってるみたいなパターン、まあ、そういう像があったらいいなっていうのと、
はい、
あともう1つは世間から評価されるっていうことがあったらいいなと思ったんですよね。まあ、つまりそのニュースピックスが作る音声コンテンツっていうのは非常にその高いクオリティで、どれを聞いても粒揃いで、だからまあ信頼できるみたいな、そういった世間的な評価っていうのを得たいなと思っていたんですよ。
はい、
でそこに関しては幸いにもそのアースコープを作らせていただいて、あのそれがこう賞を取ったっていうことで、少しだけあの社会的にこう評価されたなっていう、なんかこう思いというか留飲が下がったところがあったんですよね。
あ、確かにそうですよね。
はい、だから自分のやってきたことは半分は間違ってなかったなっていうような思いがそこで生まれたんですよ。
うん、
ただやっぱ社内事業としてはしんどいなっていうのはずっとありましたね。
まあ、そうですよね。
はい、
それこそね、それも本当に環境を変えたら結構うまく独立されてから、あの求めるゴールが多分違うと思うので、当時の会社と。
そうですね、
そういう意味ではようやくうまくはまったって感じなんでしょうね。
そうですね、はい、本当におっしゃる通りです。
うん、で次の質問が、あの行動の結果に満足してますかっていう問いですね。
まあそうですね、だからこれはもう全部ノーですね。満足はしてないですね。はい、
で最後の4つ目の質問が、期待している通りに物事が進んでいましたか。
はい、まあ、これもノーですね。はい、
ということで、まあ、ここは結構多分野村さんにとって あの一番ノーが多かったものなのかなっていうふうに思っていて、まあ、ノーだった原因っていうのがさっき言ったね、その会社の事情だったりとか、あと人によってはですね、はい、こう結構スキルだったりもするんですよ。
あ、なるほど、
スキルが単純に足りなくて、
はい、
欲しい結果得られなかったっていう状況もあるし、
ま
あ、あとはなんか時代がたまたま合わなかったっていうケースもあったりするかもしれませんね。
はいはいはい、
あとはお金の問題だったりとか、いろんなものがあると思うんですけれども、まあ、そういったものがあるとは思います。
はい、
ということで、これが2つ目の軸でした。で3つ目の軸なんですけど、評価がちゃんと得られてるかどうかっていうことですね。評価の有無なんですけど、
はい、うんうん、
評価されやすい環境にいたかどうかっていう観点と、
はい、
まあ、発動しづらい条件だったことないですかみたいな観点なんですけれども、まあ、その上でまたここも質問があるので、
はい、
見ていきたいなと思いますが、うん、まず評価環境ですね。これも前回のエピソードでちゃんと聞いていただいてる方だと、あ、どうせこれだろうなっていう質問なんですけど、
はい、
職場、家庭、友人、地元、オンライン、一般社会っていうのがあったと思うんですよ、評価環境で。これらで評価されにくい場所はどこでしたかっていう問いですね。
私がってことですよね。
そうですね、野村さんだと
評価されにくい場所か、どこだろうな。まあ、こういう言い方をするのも恐縮なんですけど、
はい、
長い時間をかけると割とある程度の場所では評価されるんですよ。
あ、だからちゃんと積み上げていて信頼を得ていけばそうですね。
そうなんですよ、数ヶ月からまあ1年ぐらい付き合うと、はい、まあ、どの場所でも割と評価されてきたなっていう思いはあるんですけど、とか言うとなんかすごい不遜に聞こえますね。
あ、いやいやいや、僕もでも野村さんと一緒にお仕事関わらせてもらって、その印象はすごい強いですね。はい、なんかやっぱ一つ一つの積み上げ型で信頼を獲得していく方なのかなっていう印象はやっぱありまして。
そうですね、まあ、だから1年ですね、1年そこに入れば割とやってくれるねっていうような評価にはなるんですけど、はい、まあ、逆に言うと初対面で鮮烈な印象を残さなきゃいけない場面っていうのは多分そんな強くはないんですよ。パーティー会場とか、
はい、
ピッチイベントとか、
うん、
その場で全く文脈がない人たちが集まって、それでパッとインパクトを残すみたいなのはそんなに強くないですね。
やっぱそこもちゃんと積み上げ型なんでしょうね。
そうでしょうね、きっと
一発屋じゃないってことですよね。
まあ昔よりはその初対面の場面でも強くはなってきたんですけど、
はい、
まあそれでもなんでしょうね、例えばその5年前10年前とかはやっぱそういう場面って苦手でしたね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。でなんかその中でも人それぞれとか状況によって評価が大きく変わることはありますかっていう問いが2つ目の問いでして、
はい、
まあ、例えば職場だったら上司同僚部下プロジェクトごとに評価が異なることはありませんかっていう問いなんですけれども、はい、なんかそのニュースピックスの時代にそういうふうに人によって評価がちょっと違ったりとかプロジェクトごとによって評価が違うといったことはありましたか？
ニュースピックス時代はあんまりブレなかったですね。
あ、そうなんですね。
むしろブレたのは、コンサルタント時代。
あ、そうなんですね。
結構ブレがあってちょっと相性が合わなかった方がマネージャーにいると、まあ、割とこう仕事干されたこともあったんですよ。
あ
の干されたっていうか、
う、
まあ、干されたって語弊は悪いですけど、はい、あの重要なタスクを割り振られなかったことっていうのもあって、
はいはい、
でやっぱそこは相性合わなかったな、だし、まあ、そもそも自分のスキルセットが足りていなかったなみたいなことはありましたね。
あ、そうですよね、
はい、
なんかここも今あの野村さんが言っていただいた通り評価にこうばらつきというか、
はい、
人によって大きく違うっていうところがあんまりなければないほど、うんうん、やっぱパフォーマンス一定量を発揮できるんで、
はい、
さっきあの私はなんか結構長期的にいればそんなにこう評価がないってことはないですって話されてたと思うんですけど、うんうん、なんかそれがばらつきがあると、
はい、
どんな人でもやっぱり結構評価がされなかったりされたりで、
うんうんうん、
なんかいろんなところで噂が違ったりするんですよね。
あ、そういうことですね、
うん、あの人仕事できないじゃんって、いや、え、俺の前ではすごい仕事できるけどなって思ったりとかっていうケースがあると思うので、うんうんうん、だからそうなってくると社会的評価っていうのがバランスがどんどん崩れていくので、
はい、
うん、なんか自分の中でもあれ本当に自分は仕事ができるのかなってハテナになってきてしまうんですよね、
うんうんうん、
なのでこのばらつきをなくしていくっていうのがすごい重要で、じゃあばらつきをなくすためにはどんなお仕事をしたらいいのか、どんな環境下で一緒に仕事をしていったらいいのか、そういう自分に合った環境を見つけていくっていうのがすごい重要な観点になります。
うん、そうですよね。確かに、まあ、ばらつきっていうのはまあなくなるに越したことはないとは思うんですけど、
はい、
あれですね、例えばある環境において自分が全然ハマんなくても、まあ、それってこう悲観する必要はなくて、
はい、
別の環境に行ったらハマる可能性は全然ありますもんね。
あ、めちゃくちゃあると思います。でもそれにやっぱ気づけるのもいろいろと自分の中でポートフォリオを持つっていうのはすごいおすすめしているんですけど、
はいはい、
まあ、例えば本業やりつつ副業をやるとかプロボノするとか、うんうんうん、あとまあ少し起業してみるとか、はい、あとは全然違うところで家族の中でパフォーマンスを発揮してみようとか、
はいはいはい、
ちょっと僕あのパフォーマンスってことを結構多用しちゃってるんですけど、あの才能発揮とパフォーマンス結構同じように使っています。
うんうん、
はい、ちょっと補足でしたけども。
わかりました、はい、
まあ、ということでいろんな場面で使ってみていただいて、あの本当に野村さんのおっしゃる通り悲観しなくていいです。うまくいかなかったからといって、
うんうんうん、
ということがここは評価環境の見直し方ですね。で次に発動条件の見直し方なんですけど、あ、これも一緒です。健康、キャリア、人間関係、お金、タイミングといった観点でうまくいかなかったこととか不安なことってありますかっていう、
うん、
まあ、なんかシンプルにどこかの状況で不安なことってなかったですかって問いていいんですけど、
はいはいはい、
うん、でそれがどんな不安でしたかっていうのが2つ目の質問で、こういう人といたら不安を抱えちゃったなとか、最近は美味しいご飯食べてなかったか不安だったなとか、どんなところに不安を抱えてるか、ちゃんと睡眠取れてないな、最近仕事が忙しくてとか、
はいはい、
あとはキャリアがなんか不安だなとかでもいいんですけど、うん、なんかそういった観点で不安がないかっていうのをチェックしてみてほしいっていうことです。
そうですね、ここに関しては今事例で出したそのニュースピックス時代に事業立ち上げてあんまりうまくいかなかったっていう話と、まあ、少しあのもうちょっと外れるんですけど、私の多分特徴としてはまず睡眠不足が蓄積してくるとすごいやっぱパフォーマンスが落ちていって、
うん、
であのイライラし始めて、
はい、
でその結果また何でしょうね、パフォーマンスが落ちるっていう循環、悪循環ですね、
うん、
に陥ることは結構自覚してるんですよ、
はい、
であとこれはまあスケジュール管理をもっと頑張ってくださいって話なんですけど、
はい、
やりたいことの方が常に多いんですよ自分の場合、あのやれることよりも、
はいはい、
でそうすると常に積み残されてるというか宿題として残ってるっていう状態に心理的にはなるんで、
はい、
でそうするとあのこんだけできたじゃんっていうことよりもこれができていないっていうことに対して結構ストレスを感じるタイプなんですよね。これ言うと高知さん不安って言葉を使いましたけど、で多分不安を感じるタイプなんですよね、
はい、
だからそこっていうのは克服しなきゃいけない自分の特性だなっていうのは思ってますね。
あ、そういうことですよね、
はい、
今ストレスって言葉を言ってくださったと思うんですけれども、
はい、
そう、不安っていうのはストレスって言葉に置き換えてもよくてですね、
はい、
僕らの研究だと、はい、ストレスの尺度でちゃんとこう測ってるんですよ、アンケートで、
はいはいはい、
一人一人でそういう風に測っていくと、あの自分がストレスにどういうところで感じやすいのかとか、まあ、どのぐらい自分にストレスがかかってるかとかっていうのは、まあ、もちろん体感でもわかるし、まあ、そういった測る指標もあるので、はい、 なんかそういったことでですね、自分ってなんかどんぐらいストレス感じてるんだろうみたいなのを、
はい、
測ってみるといいかなっていうふうに思います。あのネットでも結構ストレス測定とか調べると載ってるんで。
ありますよね、ストレスチェックみたいなやつあります
よね。そうですそうです、あれでなんか測っていただけると分かるかなっていうふうに思います。
うんうん、
まあ、というようにですね、今いろんな問いを投げたと思うんですけど、
はい、
それがイエスって答えられなかったところに見直すチェックポイントがあって、はい、なんでそれがうまくいってないんだろうっていう原因をですね、なんでだろうなんでだろうなんでだろうってまたこれを解いていくとですね、
はい、
あのそこでうまくいかなかった原因が全部見えてくると思います。
ええ、
でそこからさらにじゃあどういうふうに改善したらいいのかっていう、その改善の仕方に関してはあの次のまたエピソードでお話をしていきたいなというふうに思います。
はい、いいですね。またじゃあ次回に続きますね。
はい、次回に続きます。
サイ、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。